創世記です。創世記の27章。コツコツコツコツやると進みますね。27章まで来ました。一生かかっても終わらないんじゃないかって思うぐらいの最初スピードでしょうけど、でも必ず進むんですよ、コツコツやってると。一節お読みします。創世記の27章。イサクは年を取り、視力が衰えてよく見えなくなった時、長男のエソーを呼び寄せて彼に息子よと言った。すると彼は、はい、ここにいますと答えた。一言祈ります。天の神の父さん、今日もどうぞこの箇所を通してあなたがどのような方であるのか知ることができるように助けてください。語る私をどうか清めてください。また聖霊によって力を与えてください。あなたの言葉を余すところなく分かち合うことができますように。またこれを聞く一人一人もどうぞあなたが助けてくださって、聖霊によってこのここに書いてあることを理解することができますように。私たちの内側にあなたが聖霊を豊かに増し加えてください、与えてください。お願いします。この願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。イサクは年を取りました。視力が衰えてよく見えなくなったんですね。でイサクを呼び寄せます。そのイサクですけど、ちょっとその前に飛ばしましたね。26章の最後34節35節、その2つを先週、今日に送りますと言ってありますので、それも読みます。エソーは40歳になってヘテ人ベーリの娘エフディテとヘテ人エロンの娘バセマテとを妻にめとった。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。でイサクは、ごめんなさい、エソーは2人の妻をめとりました。でも2人ともヘテ人だったんですね。この約束から言ったら外国人です。神の約束から言ったら、だから誠の神を信じない人々ですよ。アブラハムはイサクのその妻をめとるときに、妻を探しに行くときに、この地からその女性を、その娘たちを探していけないって、私の親類のあるところに行きなさいってしもべに言ったんですよね。なぜかというと誠の神を知らないからですよ。でむしろその土着の信仰という宗教というか、そういう全く違う神を信じている人たちなわけですよ、こういう人たちは。そうなるとうまくいくはずないですね。神に従う者とそうじゃない者とがその一緒に同じところにいると対立は起こりますよ、どうしても。だからそのお父さんとお母さん、エソーのお父さんお母さん、イサクとリベカにとって悩みの種になったんですよ。ずっと後の方に行くと、その第一コリントの7章とかに行くと、そのパウロが結婚についていると書いてあります。でクリスチャン同士の方がいいよって、お互いその喜べるところで喜びたいじゃないですか。例のことで喜んでわーいってやってる時に、一方が、自分の妻がそれに対して何それみたいな感じで喜べなかったら、自分の夫がそれに対して喜べなかったら、分かち合えないですもんね、喜びを。でエソーもこの2人の女性と結婚してるんですけども、両方とも神を知らないんですよ。で一緒にその喜びを共にするどころか、悩みの種となっちゃったんですよ。そういうの見たくないですね、私たちの周りで。で27節に行きます。イサクは年を取りました。視力が衰えてよく見えなくなった時、長男のエソを呼び寄せて彼に息子よと言った。すると彼は、はい、ここにいますと答えた。イサクは言った。見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。だから今お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。そして私の好きなおいしい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるために。イサクは年を取ったんですね。 どのくらい年を取ったかというと、どのくらいというか年を取ってどうなったかというと、視力が衰えてもう見えなくなったんですよ。かろうじて見えるとかじゃなくて、そういうレベルじゃないですね。私たちこの、 話をもうすでに知ってる人はもううんうんって思うと思いますけど、自分の息子が前に立ってもそれが分かんないんですもんね。見えなかったら見えない。その自分の息子エソなのかヤコブなのかどっちなのかが、その視力では区別がつかないくらい衰えてるってことです。はい。そしてなんでイサクを呼んだかというと、4節に書いてあるように、私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるためにそうしてくれって。だから自分がいつ死ぬかもしれないっていう、そういう状況にあったということですね、イサクが。で、最後死ぬ前に自分自身が、その自分のお気に入りだったんですよね、そのことが。だってイサクは肉が好きだから、自分に好きな大好きな肉料理を作ってくれるエソーが大好きだったんですもんね。で、最後のこの自分、そのイサクがイサクから、祝福を受けるためのその代金っていうのが肉料理ですよ。安いもんですね、こんなんで祝福してもらえるんだったら。でもイサクは年を取っていつ死んでもおかしくないって自分で考えたんですよ。なので自分の息子、つまりエソ、ヤコブではないですけど、彼が思ってるのはエソを祝福しようと考えたんですよ。そしてそのエソを呼び寄せたんですよね。5節、リベカはイサクがその子エソに話しているのを聞いていた。それでエソが獲物を仕留めてくるためにのに出かけた時、リベカはその子ヤコブにこう言った。今私は父上があなたの兄エソにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私に美味しい料理を作り、私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に、死の前でお前を祝福したいのだ。それで今我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ群れのところに行って、そこから最上の小焼き2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父上の お好きな美味しい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持っていけば、召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。すごい話です。自分の夫が死のうとしているときに、自分はもうその次のことを考えてるんですよ。面白いですね。面白いと言っていいのか分からないですけど、リベカはそのエソーではなくてヤコブの方が好きだったんですよね。後でそのなんでかっていうことを話しますけど、そしてエソではなくてそのヤコブにイサクから祝福が行くようにって願ってたんですね。なのでリベカはこのイサクとエソの話を聞いて陰謀を企てるわけですよ。どうしたら自分のお気に入りのヤコブに、エソーに行こうとしているこの祝福を与えることができるんだろうかって瞬時に考えたんですね。イサクを騙して祝福を奪い取ろうって、それが陰謀の全容ですよ、包み隠さず言うと。狩りに出てってその獲物を取ってきて、それを料理して私に食べさせてくれって、そしたらあなたを祝福しますからっていう話を聞いたんですよ。なので群れのところから最上の小ヤギを2頭持ってきなさい。それで私がその2頭を使って父上がお好きな美味しい料理を作ります、そう言ったんですね。陰謀を企てたんですよ。注意説、しかしヤコブはその母リベカに言った。でも兄さんのエソーは毛深い人なのに、私の肌は滑らかです。もしや父親が私に触るなら、私にからかわれたと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになるでしょう。 ヤコブはデモっては言ってますけども、決してなんか反対してないんですね。そんなことしたらダメですよみたいなこと言ってないんですよ。自分がなんか呪いが来るみたいな、そんなんで怖いからやめようみたいな、自分に不利益になりそうだからやめようっていう程度のデモですね。これはでもそんなことしたらダメなんじゃないですか、でもそんな欺いていいんですか、父上を、あなたの夫ではなくて、でも兄さんのエソーは毛深い人なのに私の肌は滑らかですって言ったんですよ。13節、母は彼に言った。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞いて、行って取ってきなさい。そこでヤコブは行って取って母のところに来た。母は父の好むおいしい料理をこしらえた。それからリベカは家の中で自分の手元にあった兄エソーの晴れ着を取ってきて、それを弟ヤコブに着せてやり、また子ヤギの毛皮を彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやった。そうして自分が作った美味しい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。この陰謀が分かりますかね。群れのところからその最上の小焼きを2頭取ってきなさい、外に出て行ってますから、エソーが。そしてそれでエソーではなくて私が美味しい料理を作りますよ。それでエソーの匂いをクンクンって嗅いでもバレないように、エソーの晴れ着をヤコブに着せたんですね。さらにその肌が滑らかなので、そのお兄さんは毛深くて、そのヤコブはそのツルツルしてるので、滑らかなので毛を触ったらすぐバレますから、だから小ヤギの毛皮をヤコブにかぶせたんですよ。エソーって相当毛深かったはずですね。小ヤギのその皮をかぶせるぐらいですからね。そしてヤコブは心配したんですよ。やっぱり私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになるでしょうって、ある意味知ってるんですよ。こういう悪いことをすると呪われるって。でも母親は何て言って励ましたか。そうですよね、やっぱり私が間違ってたわ、じゃないんですよ。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。母親にありがちなのかな、親にありがちなのかな、わからないです。リベカのこの言葉をの裏というか、それを読んでみるとどういうことかっていうと、自分の夫のイサクを騙すことっていうのは悪いことだと思う、悪いことっていうふうに自覚してたんですよ。だって呪いなら私が受けますって言ってるんですから。であるにもかかわらず、彼女は自分のその陰謀をやめようとしなかったんですよ。そんな、もしその呪いが来るんだったら私が受けますよ、そんなもんって言ったんですよ。ヤコブもまたしかりですよ。それに対してうんうんって言って、お母さんの言われる、お母さんが言われるままに、そのなすがままに自分の身を委ねたわけですから、二人とも罪人ですよ。どれだけ本気だったんですかね。ユダヤ人たち、その律法学者たちも言いましたね。イエス・キリストを十字架にかけろって言った時に、その呪いがあるんだったら私のその自分たちの子孫に及んでもいいって、そんな言い方しましたね。モーセも言いましたね。いい意味で。パウロもいい意味で言いました。あまりにもそのイスラエルの民がどうしようもないので、神はイスラエルの民を全部滅ぼそうと思ったんですよ、一度。そしてもうこの民を全部滅ぼして、もうあなたから始めようって、アブラハムはもうやめようって、アブラハムの子孫とかもうどうでもいいって僕の言葉で今通訳し直してますけどそしてそのあなたから、モーセから始めるよって言ったんですよ。でもモーセはそこで、あ、そうですか、私から始めてくださるんですかって言わなかったんですよ。あなたが憐れみ深くて恵み深いっていう、そのあなたご自身のその性質に反することをやめてくださいって、どうかこのどうしようもない民を憐れんでくださいって言ったんですよ。もし彼らが憐れまれるんだったら、彼が良くなるんだったら、私が滅んでもいいですって、そういうふうに言ったんですよ。呪いを私が受けますから、彼らがもし良くなるんだったら。 パウロもそうですね。自分の民のイスラエルのことを思うと、もし彼らが救われるのであれば、私は呪われてその地獄に行ってもいいって、同胞のためだったら、そういうふうに思ってるって言いましたよ。でもモーセにしてもパウロにしてもそんな権限持ってないですよ。人の呪いを自分が代わりに受けますみたいな、それが母親であろうと、それが父親であろうと、それが誰であろうと、誰かのその受けるべき罰を自分が受けますっていう、そんなちょっと人間的に考えるとその美談みたいな感じですけども、それはおごりですよ。高ぶりですよ。そんなことできるはずないですもん。一人だけいらっしゃったんですよ、それをできる、それをすることのできる方が、イエス・キリストですよ。私たちに降りかかってくるべき呪いをイエス・キリストが負ったんですよ。だから先祖の呪いとかないですよ、そんなもん。もちろん自分の内側にその罪っていうのは住んでますよ。アダムとエヴァが最初にその罪を犯したがゆえに。でもその罪も全部イエス・キリストが負ってくださったんですよ、十字架で。だから私たちが呪われることは絶対ないんですよ、イエス・キリストを信じている限り、イエス・キリストにそのつながっている限り。全部キリストが負ってくださったから、その呪いを。神の前に出ていけば、それさえすれば、そして許してくれるというその信仰さえ持っていれば、どんな呪いだろうと何だろうと、イエス・キリストに会って、だって十字架にかかって苦しんで血を流して命をかけてくださったんですもん。キリストの命とその比べて、それよりも重い、キリストの命よりも重い呪いとか罪とか、そんなもありえないですよ。キリストが全部負ってくださったんですよ、そこに。モーセは自分の民のために呪われることはできなかったですけど、パウロもしっかりです。でもイエス・キリストがそうされたんですよ。ユダヤ人だけじゃなくて、私たちに対してもその恵みを施してくださったんですよ、イエス・キリストが。でイエス・キリストご自身が神の似姿であられる方なのに、神の唯一の御子であられる方なのに、呪われた方となってくださった、呪われたものとなってくださったんですよ、私たちの代わりに。でもリベカにこんな権限ないですよ、私たちにもないです。でもなぜこんな悪いことを知ってて悪いことをしたんですかね、リベカさんは。もうちょっと先送りしましょう。偽りを言い始めると、それを正当化するために嘘に対して嘘を重ねていく必要があります。つじつまを合わせるためにどんどんはまっていくんですよ。18節、ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おお我が子よ、誰だねお前は、と言った、と尋ねた。ヤコブは父に、私は長男のエソです、一つ目の嘘です、私はあなたが言われた通りにしました、さあ起きて座り、私の獲物を召し上がってください。これも嘘ですね。ご自身で私を祝福してくださるためと答えた。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかかね、我が子よ。すると彼は答えた。あなたの神主が私のためにそうさせてくださったのです。自分の嘘に神を使ったら大変なことになりますよ。神がそうしなさいと言ったとか、神がそうさせてくださったとか、自分を正当化するために神を持ち出すっていうのはすごい危ないですよ。でも嘘を重ねないといけないんですよ、この陰謀を成功させるためには。そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ我が子よ、私はお前が本当に我が子エソーであるかどうかお前に触ってみたい。見えてないんですよね、イサクはね。ヤコブが 父イサクに近寄るとイサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブだが、ヤコブの声だが、手はエソウの手だ。いやいや、羊の皮ですけどね。ヤコブの手が兄エソウの手のように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたが、本当にお前は我が子エソウだねと尋ねた。すると答えた、私です。嘘に嘘を重ねてるんですよ、どんどんどんどん。そこでイサクは言った、私のところに持ってきなさい。私自身がお前を祝福するために我が子の獲物を食べたいものだ。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくるとそれも飲んだ。父イサクはヤコブに、我が子よ、近寄って私に口づけしてくれと言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、ヤコブの着物の香りっていうのは、彼が着てるのはエソウの着物ですからね。彼を祝福していった。で、祝福したんですね。エソウとして自分の父イサクにヤコブは口づけしたんですよ。完全にそのエソウと偽って自分を、いろんな嘘をつきましたよ。神の名前まで出して。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブから12人のその子供が生まれて、それがイスラエルの12部族になるんですもんね。そのヤコブですよ。12部族のその先祖のお父さんですよ。ヤコブですよ。神がその祝福をアブラハム、イサク、ヤコブっていうふうに、その流すっていうふうにお決めになりましたよ、もちろん。でもだから、その神はこういうふうに、その特別枠を、その、設けて、ヤコブとかリベカとか、そのヤコブが祝福を受けるように、そのリベカとかヤコブのその嘘を使って、その陰謀を使って、神がその祝福を流す。とでも言うんでしょうか。そんなことないですよ。嘘は嘘、偽りは偽り、罪は罪ですよ。誰がやっても。そんなん例外とか言ったら、今度は誰が決めるんだってことになってきますよ。私もじゃあ例外にしてくださいって。この人を愛したくはないので、この人だけは例外ですとか、あの人のこの罪だけは、私に対するあの罪だけは許されないですよね、神よって。だからあの人は必ず地獄に行きますとか。でそうやっていろんなその例外をもう作ってしまうじゃないですか。例外なんてないですよ。例外なく罪は罪ですよ。十戒にも、十戒の中の一つですよ。あなたの隣人と隣人に対し偽りの証言をしてはならないっていう。出エジプトの20章の16節です。第一テモテの1章の9節と10節には、その律法っていうのは正しい人のためにあるもんじゃないって、その悪いことをする人のためにあって、その悪いことがはっきりとその悪いっていうふうに示されるためのものなんだっていうふうに説明してるんですけど、その悪い人の中にその嘘をつくものが入ってます。リストがあるんですよ。律法を無視する不従順なもの、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、断食をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証をする者のため、またその他、健全な教えに背くことのためにあるのです。そのような人たちと同じリストに入るぐらいのものなんですよ。偽証するとか嘘をつくっていうのは実は。ヤコブに対しても、リベカに対しても、この原則は変わらないですよ。私たちに対しても変わらないですよ。じゃあなぜリベカは悪いことと知りながら、この悪いことというか悪いことをしたのか、この陰謀を企ててそれを実行に移したかですよ。もちろん彼女は自分の息子であるヤコブを愛してたんですよね。いや、もう一個ありますね、きっと。 今創世記27章開けてますね。25章少し戻ってください。まだエソーとヤコブをがそのリベカのお腹の中にいた時、2人が喧嘩してたんですよね、お腹の中で。創世記の25章21節、イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。この身ごもったのが双子で、一人がエソー、一人がヤコブです。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので、なった時、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして主の御心を求めに行った。祈りに行ったんですね。どうなるか分かんないから不安だったので。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれている。一つの国民は他の国民よりも強く、兄が弟に仕える。兄エソーが弟ヤコブに仕える。ヤコブの方が強くなるんですよ、っていう神の答えがあったんですよ。ああ。自分の夫のイサクはエソーを祝福しようとしますね。まずくないですか、そうなると。もちろん長子の権利はもうすでに赤いそのスープを飲むっていうその時に売っ払ってますけど、エソーは。でもお父さんのその祝福をそのエソーに言ったら、それはそれでまずいじゃないですか。リビカを知ってたんですよ、自分の子供、その2人の子供、双子エソーと、お兄ちゃんのエソーと弟のヤコブが生まれて、ヤコブの方に祝福が行くって。もしかしたらだから彼女のそのヤコブのことをリベカは愛してたのかもしれません。より、でもイサクがエソーを祝福するとまずいっていうことを、そのそういうことがあったはずですよ。そしてそれを阻止するために策略を立てようって思ったんですよ。どっかで聞いたことありますね、これ。こういうこと前になかったでしたっけ。神が約束を与え、その約束通りになかなかならないので、その約束を、じゃあちょっとカンフル剤を入れて、ちょっと促進剤を打って、そしてこの神の約束を前進させてみようみたいな、ありましたね、アブラハムとサラの話で。サラが不妊の女だったんですよね。でもアブラハムは、その神は祝福、神はその約束を与えて、アブラハムに、あなたの子孫を星の数のように、空の星のように、またその海辺の砂のように増やすって。子孫が生まれないことにはその約束が成就しないんですよ。24年かかったんですもんね、イサクが生まれるまで、サラから。で、10年経っても何も起こらないので、サラはこれはちょっと違うかもしれない、でそれでその自分、そのアブラハムに子供を産ませるために、自分の女奴隷、エジプト人の女奴隷を連れてきて、ハガルさんを、それで自分の夫であるアブラハムにあてがったんですよね。そしてそこから生まれてくる子供をその神は使ってくださって、用いて、そしてその祝福するようにっていう、その神の計画を前進させるっていう、そういうことを企てたんですよね。頑張ろうって、おし、自分が考えた、いい考えだって言って、自分は不妊の女、自分から子供生まれるわけない、だからその別の女性を連れてきて、その人に産ませて、そして自分の子として育てて、アブラハムの子供、そしてその子からその祝福が広がっていくっていう、自分でそうやって策略を立てたんですよ。そしてアブラハムもそれにうんうんって言って同意したんですよね。で、生まれてきたのがイシュマエルですよ。で、イサクとうまくいかなかったんですよね。刈り取る必要があったわけですよ。同じことですよ。リベカも知ってたんですよ。ヤコブがその祝福を受けるべきだって。でもこのままだったらやばいって。お兄ちゃんのエソーにそのエソーがその祝福の祈りを受けてしまうって、まずいまずいまずいって、どうしようどうしようどうしようって、 神はご自分の計画を成就させるために、その前進するために私たちの助けは必要ないんですよ。不妊の女のサラから彼女が90歳の時にもう生理も全部止まって胎が閉じてしまっているのにもかかわらず、アブラハム100歳ですよ。そう書いてありますもんね、聖書に。普通の女にあることがもう止まってたって書いてありますから、その状態から胎を開いてイサクを産ませることができる方なんですよ。そんなもん私たちの努力にはもうはるかに超えてますよ。エステルの話知ってますかね。ハマンっていう悪いやつが実はこの、 あのエソーの子孫にあった人なんですけど、ハマンはエドム人だから。ユダヤ人たちを滅ぼそうとするんですよね、ペルシャのその治めてるところで全滅させようって。そしてでもその時にエステルというユダヤ人の女性が王様のアハシュエロスの王様のその妻というか妻として迎えられてたわけですよ、王妃として。でそれでおじさんのモルデカイというユダヤ人の人がそのエステルに対してその使いを送るんですよ。今この時だぞって、その王様に対してこのユダヤ人を、そのユダヤ人っていうのはつまりそのイスラエルというか神が選んだ民ですよ。神が選んだ民を、その民が滅ぼされようとしているときに、それをやめてくださいっていうのがあなたの役割じゃないのかって。でもエステルは怖かったんですよ。その時その王様が来なさいっていう、その私のところに来なさいっていう風なその召しがないにもかないのに、その王様の前に出るってことはもう奥さんだろうとなんだろうとそこで極刑で殺されてもおかしくないんですよ、その時は。まあ、書いてありますけどエステル記を読むと。だからエステルは怖いんですよ、行きたくないんですよ。30日も私は呼ばれてないんですって王様から。でそれなのにその自分ではいとかって言ったら殺されるかもしれませんって、モルデカに対してそんなことちょっとできないですよっていうふうに言ったんですよ。でモルデカイはエステルにこう言います。エステル記の4章の13節14節です。開けなくていいです。モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない。神はイスラエルを選んだんですよ、ユダヤ人たちを。ユダヤ人たちが正しいからとかそういうもんじゃないんですよ。清いからではないんですよ。ただ恵みによってイスラエルを選んだんですよ、ユダヤ人を選んだんですよ。だからそのユダヤ人たちがその完全に滅ぼされるってことはありえないんですよ。今もそうですけど、なんであんなちっちゃいイスラエルが滅びないのかなって不思議に思うぐらいですよ。でも滅びないんですよ、神が選んだので。彼らが正しいとか正しくないとかそういうのを抜きにして神は恵みとして選んだんですよ、彼ら。神が選んだのであれば、神がその守りを与えるっていうその選んだのであれば、そのユダヤ人たちがその民族が滅びるということはありえないんだけども、あえてエステルを神は送ってそこで神に応答するようにって、神に使っていただけるようにそこに置かれたかもしれないってモルデカイは言ったんですよ。で別にあなたがそこで立ってその私の民を救ってくださいとかって言わなかったとしても、あなたとかあなたの父の家は滅びるかもしれないけど、ユダヤ人が滅ぶことなんか絶対にありえないって言ったんですよ。大丈夫ですかね。神がご自身の計画を前進させるために私たちを必要としてないんですよ。でもあえて私たちを神のその計画の中に入れてくださってるんですよ。 この人を救いたいという神の願いがあるとしたら、私たちがどんなに不従順だったとしても、私たちがどんなに働かなかったとしても、別のところからその助けが起こされて、この人が救われるために神は働かれますよ。でもあえて私を神は使いたいんですよ。そうすることによって神の栄光が明らかになって、神ってすごいってことが明らかになって、そして私がその神に応答することによって実を結んで、その実を残すためですよ。天に宝を積むために全部神が持ち出してやってくださってるんですよ。神が全部やってくれるんだったら楽ですよ。はいはいはいって人が救われていきますよ、私たちが何もしなくても。でもあえて私たちを神が使おうとしてくださってるんですよ。人が救われてくるところに立ち会わせてくださったり、人がその悩んでる時に一緒に祈って励ますっていうことに私たちを使ってくれたり、御言葉を開いて神はこういう方なんだよっていうことをその伝える役割を与えてくださったり、それぞれに神がしてほしいことっていうか、そのあえて私たちを使ってくださって、私たちが何か素晴らしいから、私たちが何かできるからではなくて、神がその喜びを私たちと共にしたいんですよ。人が救われてくるとか、人を愛せるようになるとか、許せるようになるとか、そういうのを私たちがその、お互いが身を結んだり、それを残したりする、その愛し合うとか、許し合うとか、使えるとか、自制するとか、そういうところで一緒に励まし合って、愛と善行を促し合って、みんながその身を結んでいくっていう、そのプロセスを喜ぶために、神は私たちを使ってくださるんですよ。ありがたいことに。だから私たちは神の願いに、その神が願っておられることをただ信じて、ここにいますからどうか使ってくださいって、どういうふうにしていいかもわからないんですよって、でもあなたに使われたいですって、何の役に立つか分かんないですけど、あなたが使ってくださるんだったらどうぞ私がいます、目の前にここにその心痛んでる人がいますって、分かんない、私はどうしていいか分からないですけど、あなたが私を使ってくださるんだったらどうぞ使ってくださいって、この人に福音を述べ伝えたいですって、このまま滅んでいくのはあまりにも忍びないですって、私でよければどうしようもないですけど、どうか使ってください、私たちをあえて使ってくださるんですよ。神は主人と喜びを共にしてほしいんですよ。なんか修行させてるんじゃないんですよ、愛し合うことが。その愛するっていう喜びであったり、その相手がその仕えてる人たちが愛せるようになってくるとか、神のことをもっと知ってもっと喜ぶようになるっていう、それを一緒に喜ぶっていう、神が喜んでるものを、主人が喜んでるものを、しもべである私たちも一緒に喜び合えるように、神は選んでごめんなさい、私たちを使ってくださるんです、あえて。だからその自分でいろいろと考えて、その策略を練って、神がこう願っておられるんだったら、じゃあこういうふうにしよう、ああいうふうにしようっていうふうに言う、そういうふうになんか自分で考える必要ないんですよ。ただ神がどうしたいかっていうのを聞けばいいんですよ。神の計画を前進させるために、じゃあこの人を欺こうとか、この人に嘘をつこうとか、罪を犯そうなんかありえないんですよ、本当。ローマの6章の1節から1節と2節。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために、私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。じゃあ神の恵みがもっと現れるために、私たちはもっと罪を犯そう。絶対にそうならないってことですよ。神の愛がもっと分かるために、私たちはもっと悪いことをしようって、そしてそれをもっと悪いことを許してもらったら、もっと神がすごいっていうふうになるじゃないかって、そんなことなんか絶対になりえないって。僕は全部は知らないのであまり深くは話せないんですけど、イスカリオテのユダヤもそうですよ。彼はイエス・キリストを裏切って、そのイエス裏切って自殺するために彼は生まれてきたんですかね。そんなことありえないですよ。 ユダも含めて神は愛しておられてイエス・キリストを与えたんですよ。あそこで悔い改めればよかったんですよ。ごめんなさいってペテロみたいに。ペテロだって3回知らないって言ってイエス・キリストを呪ったんですもん。呪って知らないって、誓って知らないって言ったんですよ。あんな人のこと知らないって。この人たち全員が裏切ってもあなたを知らないって言っても私だけはあなたに従っていきますって、自分の命さえもその投げ出しますぐらいの勢いで言ったんですよ。24時間も経たないうちに3回も女中に言われて、あんたはイエスと一緒にいたでしょうって言われて、知りません知りませんって誓って言うって呪い始めたんですよ。知らないって。そのペテロでさえ許されたんですよ。ごめんなさいっていう悔い改めによって。ユダもそうですよ。必要悪なんか絶対に存在しないです。神の その計画を前進させるために必要な悪なんてないです。一つも。願えばよかったんですよ、そんな策略を立てないで。主よ、あなたが願っておられることは弟であるヤコブにその祝福が行くことでしたよねって、お母さんとしてね。今のこの状況はそのエソに祝福が行ってしまいますって、どうしたらいいですか、助けてくださいって、あなたの約束を果たしてくださいって、あなたが正しい方であるがゆえに主よどうぞ助けてくださいって、どうしたらいいか教えてくださいって言えばよかったんですよ。そして私たちの考えに勝るその神の計画っていっぱいありますもん。思い通りに私たちがならな、その思い、私たちの思いをはるかに超えた方が全てを考えておられるんですもん。永遠の視点を持っている方が、全ての私たちの全てにおいての全てのベストを知っておられる方がこうしようって決めるんですもん。もちろん神は、神を愛する者には全てを愛働かせて益に変えてくださるっていうの、その約束もありますよ。だからといってもう一回その繰り返しですけど、じゃあ全てのことを益にしてくださるんだったら何でも好きなことやろうみたいな。神を愛する者にはですからね、誰にもじゃないですよ。神を愛する者には全てのことを愛働かせて益に変えてくださるっていう約束ですから、神を愛するんであれば神に従うんですよね。神を愛するとは神の命令を守ることですって。神に従おうとする人があえて従わないということを選ばないですよ。でも失敗を犯すんですよ。で、失敗によってその罪をその刈り取らないといけない時があるんですよ。もうそれも全部神は使ってくださるんですよ。その悔い改めと神を愛したいっていう追求するその姿勢さえあれば、イエス・キリストにつながってさえいれば、でも必要悪はないです、神の中に。そしたら神が完璧に正しい方じゃなくなるんですよ。聖書は嘘になっちゃいますよ。創世記に戻りましょう。27節の後半、ああ我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しい葡萄酒をお与えになるように、国々の民はお前に仕え、国民はお前を伏し拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を伏し拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。イサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出ていくか行かないかのうちに、兄のエソーが寮から帰ってきた。彼もまた美味しい料理をこしらえて父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さんは起きて子供の獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福してくださるために。すると父イサクは彼に尋ねた。お前は誰だ。彼は答えた。私はあなたの子、長男のエソーです。イサクは激しく身震いをしていった。では一体あれは誰だったのか、 獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福されよう。エソーは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父に言った。私をお父さん、私も祝福してください。父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。エソーは言った。彼の名がヤコブというのも、かかとをつかむものって意味ですね。このためか、二度までも私を押しのけてしまって、私の長子の権利を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまった。また言った。あなたは私のために祝福を残しておかれなかったのですか。イサクは答えてエソーに言った。ああ、私は彼をお前の子とし、彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えた。また穀物を新しい葡萄酒で彼を養うようにした。穀物と。それで我が子よ、お前のために私は一体何ができるか。エソーは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか。お父さん、私をも祝福してください。私をも祝福してください。エソーは声を上げて泣いた。父イサクは答えて彼に言った。見よ、お前の住むところでは地は肥えることなく、上から天の露もない。お前は己の剣によって生き、お前の弟に仕えることになる。お前が奮い立つならば、お前は彼の首輝きを自分の首から解き捨てるであろう。エソーは祝福を失ったんですよ。そうやって。先週も受けましたけど、ヘブルの12章、15節から17節。こう書いてあります。ヘブルの12章の15節から17節。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように。また苦い根が芽を出して悩ましたり、それによって多くの人が汚されたりすることのないように。また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエソーのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。エソーは大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんだんですよ。なんででしょう。祝福を受けられないってことが分かったからですよ。わけわけして考える必要があります。エソーは自分が愚かだったっていうことを認めて泣いたんじゃないんですよ。大丈夫ですかね。つまり悔い改めて、私は本当に愚かだったって、長子の権利も売ってしまったし、この祝福からもその祝福を受けられないことにもなってしまったって、なんて自分は愚かなことをしたんだろうっていう、悔い改める心を変えるという、神の前に低くなって自分が間違ってましたっていうことをするしたゆえの泣き叫び悲しみ痛むものじゃないんですよ。悔い改める時も、私たちにそのなんてこんなバカなことをしてしまったんだろうっていう、その泣き叫ぶ時とか痛み悲しむ時ありますよ。でもエソーはそうじゃないんですよ。なんで大声で泣き叫びひどく痛み悲しんだかっていうと、シンプルにその自分の益となりうるこの祝福を受けられなかったからなんですよ。神は悔い改めるものを絶対に蔑まれません。絶対にです。ダビデがバテシバとの、あのバテシバ事件、その他の人の他の男性の妻を奪い取って、その男性を殺すっていうは悔い改めるものを蔑まれません ダビデがその詩篇を読んだんですよね。51編そのダビデの詩篇51編の17節にこう書いてあります。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを下げつまれません。もしエソーがここで大声を出して泣き叫び、ひどく痛み悲しんで悔い改めたのであれば、別の道があったはずですよ。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神はあなたはそれを蔑まれません。どんな人でも心から悔いて砕かれて、心がうわなんてバカなことしたんだろうって、なんで自分は悪いんだろうって心が砕かれることはありますよ。その罪が示されるときに、聖霊によってそれを神の前に持ってったら、神が喜んでその生贄としてそれを受け取ってくださるんですよ。砕かれた悔いた心を、その心を蔑まれないんですよ。なんてあんたはこんなバカなことしたんだって、そんなこと言わないんですよ。それを喜んで生贄として受け取ってくださるんですよ。そして許すんですよ。その恵み深さがゆえに、慈しみ深さのゆえに、憐れみ深さのゆえに。でもエソーは祝福が受けられないということが分かって、悔い改めではなくて、その自分が利益を逸してしまったっていう、損したっていう、その思いで大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんだんですよ。その証拠として41節、エソーは父がヤコブを祝福したあの祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエソーは心の中で言った。父の者の日が近づいている。その時弟ヤコブを殺してやろう。兄エソーの、ごめんなさい、それまでにします。あ、でもいい、次まで読みます。兄エソーの言ったことがリベカに伝えられると、彼女は使いをやり弟ヤコブを呼び寄せていった。よく聞きなさい、兄さんのエソーはあなたを殺して鬱憤を晴らそうとしています。だから悔い改めどころか、彼はもうこの鬱憤を晴らすために、腹いせのために自分のこの弟のヤコブを殺そうと思ったんですよ。もしここでエソーが悔い改めたのであれば、彼もヤコブと同じではないですけど、その悔い改めのゆえに神から良くしていただけたはずですよ。でも腹いせに弟のヤコブを殺そうとしたんです。なので43節、だから我が子よ、今私の言うことを聞いて、これリベカの話ですね。リベカ、私っていうのはリベカです。私の言うことを聞いてすぐ立ってカランへ、私の兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの憤りが収まるまでしばらくラバンのところにとどまっていなさい。兄さんというのはエソーです。兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやりあなたをそこから呼び戻しましょう。一日のうちにあなた方二人を失うことなどどうして私にできましょう。リベカはイサクに言った。私はヘテ人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちでこのようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるんでしょう。リベカはその腹いせに弟のヤコブを殺そうとしようというそのエソーの思いを知って、それを聞いて知って、それヤコブを自分の故郷に避難させたんですね。でその理由というか、その口実として使ったのがエソーがめとっていた二人のヘテ人の娘たちですよ。でどれだけそのイサク自身もその嫌だというふうに思ってたかですよ。ここでいいよいいよって言うわけですから、28章の最初の本を読むと、イサクもヘテ人の娘たちに嫌気がさしてたんですね。だからそんなんだったら、じゃあ自分のこのヤコブもそのラバンのところにしばらく、ラバンのところに送って、その妻を探させに行こうというふうに思ったんですよ。45節のその ヤコブのお母さんのリベカですけど。兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやり、あなたをそこから呼び戻しましょう。このことは起こらずに終わります。なんでかというと、ヤコブが、そのラバンのところに行っている間にリベカが死ぬからです。これがもう根性の別れになるわけです。リベカも自分がしたことに対してその刈り取ってますよ。自分の愛する息子ともこれで会えなくなるんですよ。計算するとヤコブはこの時10代の若い子じゃないんですよ。70歳ですよ。そのヤコブがその自分の兄貴、同じ70歳ですけどのその本気を知って逃げるぐらいですから、どれくらいのその憎しみをエソーが持ってたかですよ。本気で殺そうとしてたんですよ。で20年後、約20年後そのヤコブが帰ってくることになるんですけど、その時にはヤコブはもう90歳ですよ。ちなみにもう一つ面白いことがあります。20年後彼が帰ってくるときにお父さんのイサクはまだ生きてるんですよ。もう今にも死ぬかもしれないっていうふうに思ったんですよね。イサクは自分も目が見えなくなってもう体が弱ってずっとそのベッドにいるわけですから、ご飯食べるのもそのベッドに持ってってますから、よっぽど体が弱ってたはずですよ。神のその永遠の視点から見て神がベストを知っておられるっていうのが大体わかりますかね。もしイサクがあと20年生きるっていうふうに知ってたら、その自分のエソを呼び寄せてその最後の最後自分の生きてるうちに彼を祝福しておこうなんて思わなかったはずですよ。そしたらそのヤコブがそのなんていうのかな、ヤコブがこのヘテ人のいる人たちのエテ人がいるところから動かなかったってことになりますよ。そうするとそのヤコブの子孫も祝福される必要があるわけですよね。神を知ってる。だからその婚期を逃すわけですよ。90歳になってきてしまうと、だってアブラハムが100歳でもう子供は生まれるわけないみたいな感じで考えてるわけですから、アブラハムが90歳の時にそのハガルをめとったんですもんね。100歳の時に生まれたわけですから、イサクが。なんか全部なんか辻褄が合ってくるんですよ。どんどんどんどんこんな悪いことも全部使って神が。そして20年後ヤコブが戻ってくる時に、エソにも会うよっていう、次の日に会うよっていう時に、ヤコブはその時に悔い改めることになりますよ。いや、僕の私で神と格闘して私を祝福してくださいって泣いて、これをその神に願ったって書いてありますから、それはまた後々にやりましょう。でその20年でヤコブはラバンの娘たちと結婚して子供たちができるんですよ。それが12部族の始まりですよ。イスラエルのアブラハム、イサク、ヤコブにつながって、その十二部族に行ってイスラエルという民が生まれてきて、そしてその中からイエス・キリストというそのダビデの子孫が生まれてくるわけですよ。神は全部その見た上で一番ベストな方にみんなを導こう、私たちを導こうとしてるんですよ。アブラハムに対してもイサクに対してもヤコブに対してもそうしたように、私たちだけじゃなくて私たちの周りの人たち、イエス・キリストをまだ知らない人たちに対しても、その本当に救われて永遠の命を得るっていうことをその願っておられるんですよ、神は。でそのためにご自分がその考えておられる、ご自分が計画しておられることのためにあえて私たちを呼んでくださってるんですよ。もうこれどうなっていくか分からないですっていう時に、私たちは自分たちこのちっちゃい頭で考えるんじゃなくて、全部その永遠の視点から見て考えておられる、全てを知っておられる神を信頼して神に聞くんですよ。分からない時であれば分からないほど どうしたらいいですかって、低くなって、もし先走っちゃって自分の考えとかその自分の思いから神に反することをした場合はごめんなさいですよ。神は蔑むその心を、ごめんなさい、神はその砕かれた心、悔いた心、それを蔑まれないので、必ず許してくださるので、キリストのゆえに。そしてご自分のご計画が進むために、その計画が進むために、またそのたんびに喜びがそのあるように、私たちがその喜びを共にできるように、神は私たちを呼んでくださるんですよ。あえてやるって、ベストを神がしておられるんですよ。私たちは知らなくていいんですよ。知らなくていい時があるんですよ。その時はそのベストをしておられる神を信頼して、どうしたらいいですかって聞くだけですよ。祈ります。天の神の父さん、どうか私たちがもっともっとあなたのことを信頼することができるように、あなたのことを教えてください。すべてのベスト、一番いいものをあなたが持っておられ、それを知っておられ、それをどのように私たちが受けるべきなのか、その方法もタイミングもすべて知っておられるあなたをもっともっと信頼できますように、どうか助けてください。自分たちでこうなればいい、ああなればいい、そういう考えを抱いて、きっとこうするはずだみたいな、ちっちゃい頭で考えて自分たちでそのどんどんどんどん推し進めていくんじゃなくて、主、どうぞあなたの前にへり下って、ああ確かにあなたのご計画が進むために私は必要ないですって、であるにもかかわらずあなたがあえて私を使って、あなたの喜びを共に味わってほしいんだっていう、なんてありがたいっていうことを、その低くなりながらあなたに使っていただけますように、主、どうぞ助けてください。また導いてください。主、お願いします。私たちの毎日の生活があなたに信頼し、あなたにより頼むものとなっていきますように、自分の計画がいっぱいあってそれをやっていきたいっていうのではなくて、でそのために神を助けてくれっていうのじゃなくて、あなたがおやりになりたいことがまず第一にあって、そこで使われたいですって、こんな私でもどうか使ってくださいって、何ができるか分かりませんけど、というか何もできないですけど、どうか私を使ってくださいっていう、そういう毎日になっていきますように、あなたの喜びを少しずつ味わって、あなたの喜びが自分の喜びとなっていきますように、主、どうぞ私たちを導き、また成長させてください。あなたのことをますます知れるように助けてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。